花口恵子のスピリッチ。この番組は20年以上日本のスピリチュアル業界を牽引してきた第一人者の花口恵子が、第一線で活躍する人たちとの対話を通して、その成功のもとにあるそれがスピリチュアルを解き明かしてお届けします。スピリチュアルを生活に取り入れて豊かに幸せになるためのスピリチュアルラジオ番組です。
女性たちが聞いてるのでね、やっぱりすごく自分軸を持つとか、自力とか自立っていうキーワードもすごい女性に響くと思うんですね。本の中に、女の子が自力で生きていくための必要なことって書いてるその本も面白いなとか思うんですけど、なぜこの本を書こうと思ったの？
この本を書けると思ったのは、結構一生懸命頑張りながら仕事しながら生きてる女性ってたくさんいて、
いますよね。
でもなんかいろんなそういう女性と接しながらも、なかなか日常の中で心の余裕を持てずに不安の中で生きてる女性ってたくさんいるなというところで、そういった不安の中で流す涙ではなくて、やっぱりこう日々満たされる、感動する中でこう流す涙の成分を変えたいなと思って、で僕がその女性に対して、異性として伝えられることというものを、100項目を伝えてるって感じなんですね。
例えばどんなの？3つぐらい、また3つぐらい、
まずは なんだろう、もういろいろあるけど、もうまずは睡眠の時間ちゃんと取りなさい、
ゆっくり休もうね、
あとは食べ物、ちゃんとコンビニの弁当じゃなくて時間をかけて、ちゃんといいものを食べなさいということと、あとはやっぱ体大事にするということなんですね。やっぱ健康が何よりも大事なので、もうその3つ、あとはもう一つメッセージを伝えるとしたら、もう心ここにあらずの状態を生活の中から完全にゼロにすると、ご飯食べてる時にスマホでゴーとか、例えば親と話してる時になんか明日の仕事のこととか、いわゆるこう今この瞬間に集中してない状態であると、もう常に何かに追われて自分が幸せを満喫することは全くできないんで、今目の前にある人を全力で愛するであるとか、今自分がやってることを全力で楽しむとか、先のことを一切考えるなと、結果は結果が出るまで絶対考えるなと、明日のことなんて考えるなと、今日自分をいかに幸せにするかということだけを考えて、いっぱい楽しんで全力で愛する、それだけをやればいいんですが、多くの人って明日以降のことを考えすぎるんで、
なるほどね。
そんなのは本当に僕からすると昔誰よりも長期的に考えたんですが、それって全く必要ない、人をダメにするんで、明日のことを全く考えずに今目の前のこと、集中をする、そこを愛する、楽しむということだけで十分なんだなと、なので、女性って結構自分のないものを考えがちなんですが、ないものじゃなくてあるものに感謝をする、なのでこうないものをいっぱい書くんじゃなくて、自分が今あるもの、生きてるもの、目が見える、話せる、聞こえる、なんか美味しいもの食べれる、両親になんかメッセージができるとか、友人がいるとか、大自然がいて、何かこう雨の音が聞こえるとかね、なんかもう無数にあるじゃないですか。でそういった日常の奇跡を自分から気づこうとしないと、それを最後失った時に喪失によって気づかされてしまう羽目になるから、今この瞬間自分がいかに幸せであるか、いかにこう自分が持ってて恵まれてるかということにちゃんと意識を向けることができると、もう全てにとって別に何も変化がなくても今この瞬間から幸せに生きていけると思うんですね。そこをぜひなんか自覚ができて欲しいなと思って書きました ね、
素晴らしいね。なんか情熱が今伝わってきた、すごい集中された、その自立っていうところ、
なんかね、幸せになってもらいたいもん。僕も幸せになりたいと思うけど、みんな素敵なのに、なんでそんなにこういろんなこう悩んで苦しんで焦ったり不安がってるというところが、昔の僕ならわからないけど、今の僕ならすごいよくわかるから、すごいよくわかるから、そのままに素敵だっていうところを本人に自覚をしてほしいから、僕は自分が出会った人には全員自覚させたいけど、あなた本当に素晴らしいという、で、出会えない人たちもいるんで、ぜひこれ聞いてくださってる方は、今自分がいかに素敵な存在なのかということにぜひ気づいてほしいっていうところがある、
そうだね。やっぱそれアラフォーの方々はすごい婚活してたりとか、でももうなんかこう、もう自分はもう無理やとかね、すごい諦めてたりとか、そういう方もいろいろいるんですよね。そういう方々になんか、 応援のエールを送るとしたらジョンだったら何どんなことを伝えてあげたい、
う
ん、
もうあなたは世界に対するギフトだから、うん、あの自分が自分を大事にしてないとギフトの価値ってどんどん落ちるじゃない、
うん、
でそれを相手に差し出しても相手に対してちょっと失礼なところもあるから、うんうんはい、まあ一番こう愛される秘訣っていうのはやっぱり自分が自分自身を一番愛して、
うん、もう自分がもう自分を一番大好きになる、
うん、で愛がどんどん溢れるようになると、うん、もう光も出てくるじゃない
ね。もうもちろん
で全ての人の中にはやっぱり光が、うんまあ、潜在してる僕は思ってるから、うんうん、自分が自分をどんどんどんどん大事にして、うん、愛して信頼して理解をすると自分ってどんどんどん輝いてくるんですね、うん、そうするとそれを手に入れた相手もどんどんどんどん力を得ていくわけだから、うん、まあ大切な人のために、うん、また将来のパートナーのためにできる今の自分の最善のことはやっぱり自分が自分自身を思いっきり愛すること、
うん
うん、それに尽きるなと思います、ね、なのであなたはもう将来のパートナーです。贈り物だから贈り物の価値を高めるためにも、
高めるために、
まあ、慈愛と、うん、あとは自分が我慢をしないような環境とか、うん、あとは自分を大切にしてくれる人とか、うん、物とかこととか場所とか、
うん
まあ、自分が愛を持って語れるものだけで自分の日常を固めていく努力、
うんうん、
そうじゃないものからやめたり捨てたり離れたり断ったりしながら自分が自分自身を守り抜く、うんうん、ということをやっていただきたいなと思います
、ね、いいですね。まあどんどんですね、いろんな意味での断捨離もしていけばいいんだなって今聞いてて思いましたね。でも何よりもやっぱりどこまでなんかこんな質問も来るんですよ、
うん、
例えば自己愛って何ですか、
うん、
自分を愛するって分からないっていう、
うんうんうん、
ね、
うん、
じゃあ一番なんか自分のことを、うん、優先することであったりとかね、うん、自分に優しくすることだったり、うん、自分を褒めることだったり、
うん、
そういうことなんですけど、うん、ほぼそういうのしてない方がね、うん、結構多いんだな、
ま
あ、
そういう方にはまずは自分の体を大事にするというところからやればいいと思うんです ね、うんうん、
ね、
呼吸をゆっくりしたりとか、うん、睡眠、まあ、運動、栄養、さっき話をしたんですが、
う
ん、やり方多分よくわからないと思うんですね、うん、自己愛の
で
それを精神的にやろうとするといろいろまた、
うん
まあ、自分の中で迷路にはまっちゃう、うん、気がするんですが、そうじゃなくてちょっと休憩を入れたりとか、うん、美味しいものを食べたりとか、うん、もっとゆっくり風呂入るとか、うん、体を大事にする中から多分精神が、うん、多分力を得ていくような気がするんですね、うん、なので散歩出かけたりとか ね、うん、忙しく生きないとかね、
うん、
だからそういう体が実はすごい大事な気がします、うん、なので頭心に負けないぐらいに体、この頭心体、これが三位一体で魂豊かにすると思うんで、はい、うん、体ですね、実は
体ね、実は体なんだ、体から入っていくといいんだね、
うんうんうんうん、
もうやってみてくださいね、皆さんね、うん、はい、それで、ジョンさんにはですね、うん、まあ、ジョンはもう結構いろんなたくさん本出してる中で結構この本も強烈なタイトルなんです。強烈なタイトル、結構もう印象深いんですけど、
うん、
絶望に声を与えよう、
うん、
これなんて書くように書くと、
これはなんか恵子さんに書いてほしいタイトルだけど、
絶望だよ絶望
まあ、僕の中の絶望は、うん、こう自分が感じた感情に蓋を閉めて時間が経つとそれが絶望になっていくなと思ってる部分があるんで、
あ、
まあ、その感情にその言葉を与える、
うん、
ということをすれば、まあ、絶望ってなくなる気がするんですね、うん、で絶望は生きてる間に絶望を感じる瞬間ってないなと僕は思ってる、
うんうんうん、
やっぱりこう常にこう可能性があるわけで、うん、絶望って希望が絶たれてるっていうことを絶望というんですが、うん、本当の意味での人生の絶望ってありえないものであって、
ですよね、
うん
うん
うん、なのでその絶望の正体をまず気づいてほしい、
うん、
絶望の正体は自分がやっぱり向き合わないでずっと蓋をしてしまった感情が長くこう腐っていくとそれが絶望になっていくんで、
いいね、感情に触れてあげないで、自分の感じてる感情に触れてあげないで、うん、こうずっとなんか、うん、塩漬けにしてるというか、
うん、そうそう
それが絶望化して、絶望という言葉になっていってる、う
んうん、要は自分がずっとその感情によって傷つけられてるのに、うん、それを見向きをしないで、
うん、
塩漬けにして蓋をすると、
うん、
感情って結構10年20年30年向き合わずに済むじゃないですか。
そうね、
でもずっと自分を不意に襲いかかってくるよね、
あるよね、
うん、なのでそれを全部ちょっと一回出して、
うん、
向き合ってあげて、
うん、
向き合ってあげる方法としてもちろん恵子さんのような、うん、そういう方に相談をしたりすることもあるだろうし、うん、あと自分でちゃんとこう文章にする、
うん、
やっぱりこう目か耳かでちゃんと自分が耳で聞こえるようにする、目で見れるようにするには、うん、やっぱり言葉か文字にすることってすごく大事な気がするので、うん、そういったまあ、言葉を与えられなかった、つまり関心を与えられなかった少年が非行少年になるのと同じような権利だと僕は思うんで、感情に悪い子誰もいないわけなんですね。ネガティブという我々ラベリングつけるだけで、感じるにはなんか赤ちゃんなんで、何かちゃんと理由があって泣いてるわけなので、それに対してちゃんとこう関心を与える、で言葉を与えていくと、その子ってすごいいい子になるはずなんですよ。 なのでこう非行少年を全部構成させるような気持ちで、うん、自分の中で向き合ってなかったその感情が実は自分の人生の苦しみを生み出し続ける種になってるんで、うんうんうん、その種を一回ちゃんと光を与えて、まあ、水をやっていくと、うん、そこで浄化されていく、うん、そうすると自分の人生を苦しめる要因というのがなくなる、う
ん、なくなっていくのね、
うん、なので、まあ、そこの その絶望に声を与えるっていうのはやっぱり関心と愛情できたら、うん、まあ、言葉も与えてあげると、うん、そういった、まあ、一見絶望の種に見える感情が自分の幸せを支えるような、うんうん、もう花咲く種になっていく
すごいね
ものじゃないかなと思いましたね。
すごいわそれ。この本はぜひ読んでもらいたいですね、
うん、
絶望に声を与えよう、
うん、
あ、それ多分ね自分のやっぱり感情に、こうアクセスしてないものたくさんあると思うんですね、
うんうんうん、
でなんかあのセラピーの世界でねインナーチャイルドとかって子供時代にその感じた感情を封印してしまって、うんうんうん、で今度大人になっても人間関係の中でポコンポコンって出てきて、うんうんうん、で結局うまく人間関係がいかなくて、うんうんうん、人間恐怖とかね子はもう人とうまく深くつながれないっていうところで、ね、悲しみとかそして結局そこはさっき出てきたこのパートナーシップ、
うんうん、
特に異性との関係で絶望していく人があったけど、うんうん、本当のところ自分の感情と、健全な形で向き合ってあげて、うんうん、その感情がどんなものかっていうことを味わうことは怖いことじゃなくて本当に自分とつながっていくんだよね、 なんか、うん、ね、そうだからそれをやっていただいたらいいですね、うん、
感情は全てですね。
そう、感情は結構豊かなエネルギーですよね、う
ん、エネルギーですね。でもあのネガティブに作用したらもうとてつもなく致命傷になりかねないところあるから、
ね、
う
ん、深いしねそれに、
うん、自分の感情との向き合い方、うん、ちゃんと気をつけないと感情ってすごい歪んだ形に出るから、うん、それは本当に自分の蓋をした感情から来てるかどうかもわからない状態になっていて、
うん、
でも周りから見るといつものパターンでその人出るけど、うん、ね、一番根幹のところ、うん、根っこのところというのはやっぱり向き合っていくということはすごい大事な気がします、ね、
根っこと向き合ういいですね、うん、ぜひ皆さんもねこの根っこと向き合うために、まあ、表層的な感情からでいいんでちょっと、まあ、感じてあげてそこに、ね、どんな、ね、声が聞こえてくるか見たらいいかなって感じてあげてください、うん、で、まあ、2019年ってやっぱり、うん、平成からね、うん、新しい年号に変わっていくわけじゃないですか、
うんうんうん、
そんな中ジョンはこの2019年、
うん、
どんな年にしたいの？
2019年はなんかやっぱり全てにチャレンジしたいな、
チャレンジ、
やりたいこと全部やってみたいなとは思う。あともう一つは僕はすごい心がけたいなと思うのはやっぱりこう 人間人、
うんうん、
人との関係性というものをすごく思い切り大事にする一年にしたいなと思ってるんで、例えば毎月自分は作家たちが集まる会を12回開催をするとか、うんうん、またはその自分の周りの素敵な人たちをつなげるための食事会をするとか、うん、結局やっぱり自分がまあ限られた人生生きてきてやっぱり一番大切だと思うのはやっぱり人とのつながり、
うん、
絆だと思うんですね、
うん、
なのでそのそういうこう人脈を作るというよりは、うん、人々が人脈を作ることを助けてあげたい、
ね、
自分がその交差点になるということを心がけたいなと、うん、結局やっぱり出会いで人生変わることってあったりするんで、
うん、変わりますよね、うん、
でも実はなんか人が人を紹介するって結構ケチだったりあんまり発想がない。
そうか、
逆になんか紹介してほしいと僕なんかもすごい思うんだけど、
うんうんうん、
でも自分自身がその交差点になって接点になることができれば、うんうん、やっぱ人と人と出会うと本当に素晴らしいことが
すごいケミカルでね、うん、影響力を与え合うし、うん、インスパイアし合えるし、
うん、
ね、
そうですね、うん、なのでなんかそういうこう接点交差インターセクションとクロスロードになりたいなと、
うん、
そこはすごく頑張りたいなっていうのと、結構僕はちょっと海外、うん、またちょっと違う国も開拓したいなと思って、
なんか特にあるんですか、この海外でこの国に行ってみたいな。
ちょっと中国、今中国語もちょっとやっていて。
中国語やってんだ、ま
あ、中国でちょっとセミナーとか講演とかを2019年はちょっとしたいなと、
してみたいな、
うん、思いますね。
トピックは何ですか？
トピックは、うんうん、まあ人生全般ではあるんですが、
まあ、
うん
うん、人生についての、
人生についてですね、
うん
うん、なので、まあ、自己革命という僕はテーマなんですが、
自己革命ね、
うん、やっぱりこう自分というのはバージョンアップというか、新しい OS というのを自分の中でインストールすることによって、
う
ん、まあ、使えるアプリというのは全然変わるように、うん、
そうだよね、
やっぱこう自分の次元上昇というか、うん、アップグレードというか、
うん、
まあ、アプリレベルじゃなくて根幹にある自分のマインドセットとか、うん、世界の捉え方とか、うん、人生の捉え方というものをどういうふうにアップグレードさせるかということをカリキュラムで、まあ、日本でも海外でも伝えていきたいなというふうに思います。
じゃあ日本でもこの、
うん、
自己 革命っていうテーマでやっていきたいですね、
やっていきたいですね、
いいですね、楽しいです、なんか自己革命をなんか起こすと全然もう自分という存在の見え方が違いますし、世界もなんか見方変わりますよね、
あと自分が今すごく愛情込めてやってるのはオンラインサロンを自分がやっていて、
オンラインサロン、
愛と勇気と癒しのキムジェミという形で、毎日15分あの音声をずっと100日以上ずっと続けていて、それはまあ僕のその日感じたこととか、例えば今日の夜の多分音声はいかに恵子さんから僕は影響を受けたのかとかね、まあ恵子さんのオーラの正体とかそういうものについて多分きっと語ると思うんですが、まあその日その日何かやっぱり自分が感じることとか学ぶこととかいろいろあるので、
そこを表現して
それは大体夜の10時ぐらいにこう音声やって、
音声
大体15分ぐらいで
ライブじゃなくて配信する、
音声であの後でちゃんとダウンロードできるような形にしますね。
そのオンラインサロンっていうのは月謝っていうのかな、
あります、あります、
それはおいくらで入れるんですか。
それはね1800円で入れるんですが、あの1期募集して4ヶ月ぐらい募集してないですね。
あ、そうですか。
1期生があ まりにも愛しすぎて、
そうなんですって。皆さん
まずは文化を作るあれなんで、
ね、あのその、ね、
12月にでも2期募集します。
あ、12月
来週あったり、
これあのは多分来年になっちゃうかな、でも
そうですね、そうですね、
定期的に募集するタイミングがあるんですね、
オンラインサロンじゃなくてもいろんな形で発信していくので、
はい、そうですね、ぜひ、あの今日はですねキム・ジョンさんにお越しいただきました。もう本当に彼とはやっぱりもっと深い、これからもですねあのお話も聞いていきたいと思いますので、またぜひゲストに来てください。
ありがとうございました。
今日はありがとうございます。
本日の放送はいかがでしたか。この番組では穴口恵子に聞いてみたいことやご感想をお待ちしています。穴口恵子の公式ホームページよりお送りください。公式ホームページは www.keikoanaguchi.com またはインターネットで穴口恵子とご入力検索ください。この番組は提供株式会社ダイナビジョン、ナレーションアニーでお届けいたしました。それでは次回もお楽しみに。